This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust, and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
TBS Podcast。
時刻は6時30分になりました。5月20日金曜日、
TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私、ライムスター歌丸です。そして、
はい、金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴昭です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜歌丸さんが扱うのはドクターストレンジマルチバースオブマッドネスです。では歌丸さん、お願いします。
もしもし、ケビン・ファイギです。覚えてらっしゃいますでしょうか。サムライミさんの留守電でいらっしゃいますでしょうか。ちょっとお話ございまして、お理解しいただけたら幸いです。
After Six Junction。
さあ、ここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは5月4日から公開されているこの作品、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネス。久々にダニー・エルフマンがね、音楽帰ってきましたしね、そこもね、サムライミも帰ったし、ダニー・エルフマンだしということで、ちょっとこう、なんていうかな、王道感というかね、久々にという感じもありますよね。歴代のマーベルヒーローがクロスオーバーするマーベル・シネマティック・ユニバース、通称 MCU、劇場を、28作にして、最強の貧しいドクター・ストレンジの活躍を描くシリーズの第2作。ニューヨークを拠点に活動するドクター・ストレンジの前に、マルチバースと呼ばれる多元世界を移動できる能力を持つ少女、アメリカ・チャベスが現れる。ある脅威に命を狙われているという彼女を守るため、ストレンジはスカーレット・ウィッチことワンダ・マキシモフに助けを求めるのだが、ということで、出演はベネディクト・カンパーバッチをはじめ、ベネディクト・ウォン、レイチェル・マクアダムス、キュエティル・イジョフォーなど前作キャストに加え、エリザベス・オールセン、アメリカ・チャベス役のソーチー・ゴメスなどが加わりました。監督はトビー・マグワイワーのスパイダーマン3部作を手掛けたサムライミが、久々にアメリカヒーローものに帰ってまいりましたということです。さあ、ということで、もう見たよというね、リスナーの皆さんからのメールいただいております。ウォッチメンからの感想報告ありがとうございます。メールの量は多い、まあさすがにね、MCU 最新作にしてサムライミ最新作は見るでしょうってことなんですけど、賛否の比率は褒めの人がおよそ4割ちょっと、残り3割ですが楽しめなかった、良いところもあるが手放しでは褒められないという意見だった。あ、そうですか。主な褒める意見は MCU 作品というよりサムライミ監督作品として楽しいとか、ちょっとね、これネタバレしたくないんで触れてますね。ホラー要素など、いろいろあってサービス満、バトルシーンなどサービス満点。一方ダメだったという方の意見は、ワンダの描き方が納得できない、マルチバース展開や MCU シリーズについていけない、いろいろ複雑になりすぎて、もはや独立して楽しめる映画になっていないなどございました。ただし褒めてる人の中には単体で見てもちゃんと楽しめるという声もありました。代表的なところをご紹介しましょう。マイケル J. ホワイコさん、大傑作です。本作はドクターストレンジの成長譚、アメリカチャベスのオリジン、ワンダビジョンの続編の3本がどれもおざなりになることなく全て語られた上、サムライミという作家性を増すことなく盛り込んだホラーアクションムービーとして、これまでの MCU では見たことのない映画的演出で楽しませてくれました。最近の MCU は連作品の鑑賞を前提とした物語構成が多いですが、今回は登場人物の行動や心理のロジックが作品内の描写に基づいて展開されるため、見やすさと分かりやすさを兼ね備えた一品になっています。あ、後ほども言いますけど、確かに前提になっているいろんなエピソードとか条件はあるんだけど、基本的には本作で登場人物たちが初めて知ることとか初めて経験することがほとんどなので、ここから見ても大丈夫なようにちゃんとなっているということですよね。これまでのストレンジは高慢で犠牲を伴う、グレイターゲットグレイターグッド、大義を安易に選択するようなヒーローらしからぬ人物として描かれてきましたが、本作でようやく彼のヒーロー性が現れになりました。人助け、他者を信頼して自分の身を任せること、自らの欠点を顧みて成長することなどがヒーローのヒーローたるゆえんであり、彼がようやくたどり着いた新境地です。アメリカチャベスは本作が初登場ですが、能力の制御、能力が持つがゆえの悲劇などオリジン映画の肝を一通り抑えた上で、彼女の真の才能が開花していき、そのメンターは言うまでもなく彼であるという、あまりにも隙のない構成に感服させられました。またワンダは能力が強すぎるがゆえに過去作では持て余されてきましたが、ようやく適切な扱いがなされたのではないでしょうか。彼女の取る行動に対して想像していたものと違うというファンの声もありますが、私の解釈と本作は完全に一致していたので、この部分に批判的な方の意見をぜひ聞きたいと思います。コミックでもね、割とスカレットウィッチってこういう感じの役回りなんですよね。なので、割とこうついにスカレットウィッチ本領発揮みたいなところもあるとは思いますね。 これほどまでに要素が詰まった作品を約2時間ほどでまとめ上げた選手ダニエルフマンすぎる音楽、映画ファンには嬉しいカメオや名作オマージュなど楽しむ方法にはキリがないので何度も劇場に足を運びたくなりました、辞表を楽しみにしていますというマイケル J. ホワイコさん、あとね、山田花子さんという方もこれちょっと抜粋させていただきますが、褒めてらっしゃってですね、いろいろな読み解きがあるかと思いますが私は左右対称イコールマルチバースそのものを演出しているように感じました、冒頭からエンドロールに至るまで随所に左右対称の構図が散りばめられていますと、いろいろな読み解きがあると思いますが左右対称イコールマルチバースそのものを演出しているように感じましたと、でいろいろ書いていただいて、で、ワンダのその着地に関しても、やはりここでもこの構図による見事な結末、彼女を救うのはマルチバースのまたその対象のとなる存在だった、左右対称とも言える構図、ということですね、見事であるというような、山田花子さんの読み解きです。これも面白いですね。一方ダメだったという方、タレさん、サムライミも魔術も大好きなのでダークなファンタジアみたいな映像は楽しかったけどストーリーは無理すぎて正直ずっとワンダ勝てこんな世界は滅びろと思いながら見てしまいました。サムライミ映画としては楽しめるけどヒーロー映画としては楽しめなかったです。友を助こうとしないヒーローに民を救ってほしいと思えない、ストレンジ先生は好きなのですが、ワンダがストレンジに投げかける問いは私が最近の MCU に感じるモヤモヤにかなり近くて自己言及的だと感じたのですが、結局最後までワンダの問いに納得いくことが答えが返ってこなかった気がします。要するにあんなに頑張っていろんなものを犠牲にして世界を救ったのに私自身は全く報われてないじゃないかっていうね。私は怒っていることの重大性の割に、熟慮や議論がないままアクションが始まり結局特定のキャラに甚大な幸せを受け止めさせるという MCU 構図が嫌いなのですが今回もそういう傾向があるなと感じてしまいました。ノーウェイホームとかね、ちゃんと話せ、そういう意味ではその全てに絡んでいるドクターストレンジ先生とはっていうこともあるんだけど、ワンダに、ちょっとこれじゃあ、ネタバレなんで伏せますけども、ちょっと残酷すぎるんじゃないかという展開がね、そもそも私にはワンダの野望がそんなにまずいことなのかもよく分からなかったし、これは一応劇中のですねセリフに明確には言われないけど、ストレンジとワンダの睨み合いからの、こう対決が始まるんですけど、そこの対話ので、そのこと明快なセリフじゃないんだけどそれはダメだろうっていうことをストレンジが決断して戦い出すということは一応描かれているとは思いますが、はい、ノーウェイホームではヴィランを直すという概念すら登場したのに今まで多大な犠牲を払ってきた彼女の人生ってこんな風に扱われていいものなのかと本当に悲しくなってしまいましたとか、はい、みたいな感じですかね。他のダメだったという方もやっぱり、はい、トムトムさんも全体的にストーリーがどっちからかかってしまっていましたとかですね、はい、あとやっぱりワンダの悲劇と絶望の帰結がこれではあまりにもひどすぎると思いますというような、トムトムさんの意見なんかもございました。はい、ということで、皆さんありがとうございます。ドクターストレンジマルチバースオブマンドです。私もですね、グランドシネマサンシャイン池袋、IMAX レーザー GT 字幕 3D そして T ジョイプリンス品川で振り替え 2D2 種類で見てまいりました。平日昼は だいぶ見やすくなってる感じなんでね、はい、久々にもちろん先ほど山本さんがおっしゃってた 4DX とかもありますけど久々に IMAX でも 3D 仕様って結構久しぶりですね。いつぶりか思い出せないぐらい、特に今回別次元への扉が開いて向こう側の世界が見える、でその中に飛び込んでいくというような展開が描写が多いし、あと後ほど言いますがいかにもサムライミらしいですねダイナミックな動きのカメラワークもちょいちょい出てきたりで確かに 3D だとより楽しいというのはあるかもしれません。はい、ということでぜひ皆さん 3D どうせすぐディズニープラスで配信されてしまうんでしょうみたいなのはありますが 3D を味わうためにも劇場に今のうちに行っといた方がいいんじゃないでしょうかというのがございます。ということで、マーベルシネマティックユニバース28作目、ドクターストレンジのね2016年ドクターストレンジ、私は2017年2月18日に表しましたがあれの続編なんだけども、ただこのベネディクト・カンバーバッチ演じるドクターストレンジというキャラクターは、その1作目こそね近年の MCU には珍しくほぼ完全に独立した一本の作品として成立していましたけども、その後ですねこのドクターストレンジさん先ほどから言ってるように MCU の他の作品の中でデカめの役割を果たすことが割と多めな人でもあって、例えば、アベンジャーズインフィニティオーエンドゲーム、サノス2部作で、要は攻略不能可能に思える最強の敵サノスを倒すことができる唯一の可能性というのをただ一人知っている存在、ということですよね。今回のマルチバースオブマッドネスでもその家に彼が下した選択というものの重みみたいなものがそこはとなく全体にのしかかってもいたりするし、あるいはスパイダーマンノーウェイホームね、ちなみにこれらは公式の書き起こしにまでも残ってるんでぜひちょっと参考にしていただきたいですが、まさにマルチバース多元宇宙の扉を開いてしまう大変重大にして迂闊な大仕事をやっぱり担っていたりしましたよね。要はですね単独主演作としては2作目だけどもその、その 間にですね3作分のしかも割と今回のマルチバースオブマッドネスにも関係してくるデカめな過去エピソードというのがまあ累積してもいる。同様にエリザベス・オルセン演じるスカレット・ウィッチことワンダー・マキシモフも特にインフィニティ・ウォーとあと MCU 初のテレビシリーズワンダービジョン、これ始まった時は本当に度肝抜かれましたけどね、内での顛末というのがやっぱり明らかに今回のそのマルチバースオブマッドネスでの彼女の行動に大きな影を落としているというような流れになっている。ちなみに実はこのマルチバースオブマッドネスはですね本来はスパイダーマンノーウェイホームよりもそしてワンダービジョンよりも先にもともとは作られ公開される予定だった作品なんですね、でまあ後ほど言うその制作段階での紆余曲折とかあとはもちろんコロナ、パンデミックとかもありましてですね、まあ、制作が遅くなりこの順番になったと。でこれローリングストーン氏のサムライミのインタビューによればですね、本作のその脚本がですね半分か4分の3ぐらい進んだところで制作中だったこの番組つまりワンダービジョンのことを初めて知り内容をすり合わせる必要があると聞かされた。それでストーリーの流れやキャラクターの成長具合に間違いがないようワンダービジョンのストーリーもチェックしなくてはならなかった、私自身ワンダービジョンを全部見たわけじゃない。映画の筋書きに直接影響する、すると言われたエピソードの重要な場面しか見ていないというふうに言ってるぐらいなんですよね。また同じインタビューでは撮影が進んでる間も脚本のマイケル・ウォルドンさん、この方あの MCU ではあのドラマシリーズロキ、これも多元宇宙ものですね、ロキに抜擢された方、元はあのアニメ の,、あのリック&モーティーっていうねあのアニメありますけどあれの制作とか脚本の方ですね、ですけどマイケル・ウォルドンさんが撮影中も最後の仕上げをまだしてたぐらいの感じ、脚本がまだ完成してなかったとか、あとなんと2022年早々にですねストーリーを分かりやすく、するために撮影をやり直したところがあるとか、ついさっきですよだから。なので、その話を聞くとなかなかギリギリの綱渡り的進行だったということがね、まあ、あの語られてもいるということなんですけど、まあ、とにかく話を戻すと本作マルチバースオブマッドネスはですね、まあ、さっき言ったようにサノス2部作とノーウェイホームワンダービジョン、さらに参考という意味ではディズニープラスで見られるアニメシリーズファットイフなどですね前提となるお話が結構積み重なった作品では確かにある。ただ一方でですね先ほど引用したような、その監督であるサムライミ自身がですねそこまで全てを把握して作ってるわけじゃないという状況なども含めてですね、極端な話やっぱり、MCU 一切知らずに本作からいきなり見てももちろんそのちゃんとまあまあそういうことなんだろうなというふうに類推理解はできる、そして十二分に楽しめるような作りにはもちろんちゃんとなっている。どころか先ほどもちろっと言いましたけど登場人物たちも実は本作で初めて知ること体験することがほとんどな話なので、むしろ比較的単体で成立しているところ多めな一本じゃないかなという気もします。例えばシビルウォーとかウルトロンみたいなああいうこう累積感とはちょっと違う気がしますね。そしてこのですねあくまで観客フレンドリーなその見やすい作りというの、ダークだったりマニアックだったり個性的だったりするところもしっかりあってうるさ方も、まあ、全員納得させつつ同時に万人に開かれたエンターテインメントとしてのバランスやサービス精神は、失わないというこのいわばですね作品としての親切さみたいなものはですねやはり今回満を持してアメコミヒーロー映画にまさに帰還したサムライミという監督の持ち味そのものでもあるように私は思いますと。もちろん1作目のドクターストレンジね、あれ、まあ、そのスコット・デリクソンさんという方自らビジュアルコンセプトなどのプレゼンを行い見事その監督の座を勝ち取り実際本当にクラクラするような騙し絵感覚、もともとそのコミックのドクター・ストレンジの人気の源泉だった、まあ、トリップ感覚ですね言っちゃえばね、まあ、ドラッギーな感覚ですよ、トリップ感覚を映像化することに成功したというこのスコット・デリクソンさん、僕の表現で言うと毎回エクソシスト3をやっている人っていうね、まあ、ホラーが多い人ですけども、この解析というのはやはり計り知れないと思います。偉い人だと思います本当にね。なんだけど、まあ、マーベルスタジオとのいわゆる想像上の相違で降板し本作では制作総指揮に、クレジットされるのみとなったと。でその後ですね面白いのは、これインターネットムービーデータベースによればですね、まあ、監督候補として動いた人たちがですねアリアスターとかですねあとまあドクタースリープのマイク・フラナガンとかですねあとあのババドッグとかあのナイチンゲールのジェニファー・ケントさんとかですね、まあ、とにかく、まあ、やっぱりそのホラーそれも結構尖ったホラー、を作るような感じの人たちに声をかけたりねとか動いたりしてたみたいですけど、まあ、最終的にはやっぱりなんとなんとサムライミとアナウンスされたこの時の驚きと上がりっぷりってことですよね。 サムライミ長編映画制作ともなんとね、2013年のオズ始まりの戦い以来だし、これはご本人あちこちのインタビューでも言ってる通り、やっぱりスパイダーマン3の大不評、それもそのスタジオの言うことを半端に受け入れてしまったがゆえというふうに自分自身も分かってるという、これは悔しいよね。大変じくじたる思いゆえに、まあ、アメコミヒーロー映画からは遠ざかっていたサムライミが、ついにその MCU 初参戦、あのスパイダーマン4で本当は挽回したかったんだけど、それはチャンスがなくてというね、リブートさせちゃってってことみたいですけどね、 MCU に初参戦で言うまでもなく、まあ、彼こそは、現在に至るそのアメコミヒーローものの交流の、まあ、その決定打を、まあ、スパイダーマンで放った功労者だし、もっと言えば世界中にその一大センセーションを巻き起こしたデビュー作資料の腹渡、これ1981年なんですね、すごいよね、81であれ撮っちゃう、資料の腹渡の時点からすでにコミック的な感覚というのを映画にうまく持ち込んだ本当に開拓者でもあってですね、なおかつさっき言ったようなですね、ギリギリの制作進行スケジュールの中でも見事に超大作をまとめ上げる技量と経験ですね、そして実はここがでかいと思われますが人柄っていうね、どのインタビューでも本当に人柄が褒められるという、それも完璧に備えられているという、人徳もあるというね、要はサムライミがやってくれるなら間違いないという信頼感が MCU 側にも、そしてもちろん観客側にも完全にある状態ということですよね。思うにスパイダーマンで働いてた時はまだまだ若手だったケビン・ファイギがいろんなことをやった果てにサムライミに声かけるかって、そのカード切るってこの重みですよね。だからそれだけ逆に言えば追い詰められてたんだと思うんですよね、今回の制作はね。そして実際出来上がこのマルチオブバースオブマッドネスはですね、まあ、さっきから言ってるような厳しい制作条件など正直微塵も感じさせない、これ普通はあここちょっと足りなかったんだろうな、ここは時間がなかったんだろうなっていうところが散見されて当然なのに、やっぱりサムライミはですね、そのもう資料の腹渡出だしの時点から何にもない全てが足りないところから始めてる人なので、やっぱそういうのがちゃんとできるんですよね、マネジメントというかね、そういう条件が悪さを微塵も感じさせない堂々たる一大娯楽作品にバッチリまずは仕上がってると思います、はい、素晴らしいのはですね、これはすでに多くの映画ファンがもう指摘しているところだと思います、メールでもそう書いている方多かったですが、本作もちろん MCU 内の一作ドクターストレンジの続編として、まあ、ちゃんとあたピースがはまっているというのはこれはもちろんあの最低限求められる仕事なわけですけど、それと同時に、まあ、これはおそらくサムライムらしいバランス感覚、つまりとはいえわざわざ私が MCU に参戦するということは皆さんこういうテイストを期待してされてもいるでしょうというようなサービス精神の賜物でもあると思うんですけど、とにかく思いっきりサムライミっぽい映画にもちゃんとなってるというところが本当に嬉しくなってしまうあたりだと思います。これは皆さん思ってるより偉いことですよ、やっぱりね、要するにそのちゃんと求められる条件は全部クリアした上で自分の色もがっつり入れて一見好き放題やってるように見せるみたいなね、すごいバランス感覚だと思いますけど、ある意味、その資料の腹渡やこれまた大傑作ね、私は2009年12月5日に表しましたスペルドラッグトゥミトゥミヘブンね、ドラッグミートゥザヘルカ、はい、などとですね、まあ、やってることは変わんないとも言えるわけです。まあ、呪いの書が出てきますしね、死者の書みたいに出てきますよ、まさしく資料も出てきますし、資料の腹渡のあのシェイキーバリカムバリのショットも入ってきたりですね、お得意のそのケレン味たっぷりなもうすごい急激なこうガッというこうズームであるとか、劇画タッチのもう大げさなオーバーラップであるとかね、あとあの劇版の楽しくベタな使い方、もう抜け抜けとデーンみたいな鏡にあのガラスに顔が映っててデーンみたいな、そういうことを平気でやる、とかあとアイリスインアイリスアウトと非常にクラシカルなね、そういうこう映像のこうなんて編集のこう場面の切り替わりなんかもやってたりとか、あとはやたらと目玉にね、目玉のアップみたいなね、こだわるとか、その目玉も含めて非常にあのパルプ的なあのモンスターのデザインであるとか、まあコミックそのまんまでもあるんだけど、まあ言ってみれば非常にこうホラーなんだけど楽しい、上がる、祝祭感がある、こういう感じですよね。ホラーなんだけど楽しい、血みどろなんだけどユーモラス、死人に取り囲まれてるけどなんか上がるみたいな、この本作マルチバースオブマッドネスも起こってることそのものは冷静に考えると結構悲惨ですよね、無残に亡くなっていく方も多数出る話です、そしてやはりそのとあるキャラクター、まあ、言っちゃいますワンダの結末もまあ非常に悲劇的だったりします、でもどこかこう暗くなりすぎない、重くなりすぎないというかですね、そんなサムライミ映画ならではの根の明るさですね、根明 垢って言葉昔ありますけど、本当根垢なんだと思うよ。根垢なホラー、でやっぱそれは彼の人徳のなすものというかですね、人徳めいたものが少なくともエンターテインメントとしては僕は大変プラスに働いてるというふうに思います。はい、やはりバランスサービスの人だなというふうに思ったりします。言うまでもなくですね、予告などでも一部見られるドクターストレンジといえばやはりここな、そのドラッギーな感覚爆発なね、まあ、文字通りのトリップですね、トリップシークエンス、あのガーッと顔が細切れになるとか、あれコミックでも出てくる絵面ですもんね、あれね、きっとね、とか特にその IMAX3D でその中にこう飛び込んでいくような感じめちゃくちゃ堪能できますし、あと我々が知るのとちょっともしくは激しく違う他の多元宇宙内の現実たち、例えばその非常に美術が素晴らしいちょっと違うニューヨークとかね、あすごい見事なものでしたよね。あとまあそのネタバレしたくないので何も言いませんが、ああそう来るな、そのサービス満点ぶりというか、その人そう使うな贅沢ぶりみたいな、それも当然楽しいですしね。新キャラクター、ソーチー・ゴメスさん演じるアメリカ・チャベス、彼女を巡るエピソードはちょっとまあ言っちゃえばキャプテンマーベルのクライマックス的なカタルシスもちゃんとありますよね。あの若者をまっすぐ描くというのもサムライミ非常にうまいので、なんか変にいろいろぐじぐじせずにまっすぐ描くというね、若者の一番輝かしい部分をまっすぐ切り取るみたいな、こういうところもちゃんとできてたんじゃないでしょうか。あとはまあ今回おまけ映像2箇所つきますけども、1箇所はまあこの先に出てくる、あそのこの人出るんだみたいな話ですけど、特にあの最後にね、なんでぜひ皆さん席を立たないでいただきたい、今回はエンドロール最後の最後につくゴジスタン、この手の仕掛けの中で一番笑いました。僕場内、僕だけじゃなくて場内本当に一斉に吹き出してました、プーッつって、そしてこここそまさに侍見印なところでもあった、まあ、最後の最後まで嬉しかったですよね。はい、でですね、まあ、先ほどから言ってるような、例えばねあの批判される方もちょっとワンダかわいそうなんじゃないないかみたいなところ、ただまあ先ほど僕あのメール読む時も見ましたけど、例えば、ドクターストレンジとワンダの対立が決定的になるそのくだりで、ね、そこであのストレンジがでそのそっちの世界に行ったとして、その多元宇宙のもともといた方のワンダ、つまりそのそこにいた世界の子供たちのお母さんはどうなるので、そこから2人がこうちょっと表情が変わって、まあ、要するにまあそこでやっぱり決定的に良くないことをするんだろうと。でこの間があって、この間のこの2人、これ要するにですね、あの MCU がやっぱり優れてるのはこういうところにやっぱり超一流役者をフィーチャリングしてるので、やっぱベネディクト・カンバーバッチ、エリザベス・オルセン、2人の芸達者が表情だけでこう会話してるわけですよ。でやっぱりなら許せだろ、だからダメなんだっつって戦いが始まるわけです。だからあの話し合いは今回もう例によって足りてませんよ、もちろんね、話し合いは例によって足りてないんだけど、ここはやっぱり演技講者のちゃんと演技深いニュアンスとやっぱりちゃんと編集の妙でですね、会話にはなってるというか、そのさてにやっぱり決裂という、でその決裂の瞬間戦いが始まるというそのリズムがすごくやっぱりこうガッとこうなんていうかな、グッとくる感じになってるというふうにちゃんと思いました。あとはまあそのマルチバース展開もですね、まあ、単にそのなんか二次創作的なキャッキャキャッキャという面ももちろんあのなくはないですが、やっぱりテーマ的な部分ですね、先ほどメールにもあった通り、その左右対称の画面に対するその自分にとっての対象物みたいなところで、要は自分がという人間の中にもともと内在するいろんなある要素、それがより良くなる可能性、より悪くなる可能性、破滅してしまう可能性、あるいはうまくいく可能性、いろいろあるけど、それをとにかくその自分の中にある要素をどうその自分のこの世界で生かしていくかはやっぱり己のそれは問題だし、でもそこで一人だ一人だって言ってるけど、ちゃんと周りに人はいるじゃないかっていう、だからその一緒のいろいろ辛いことあるけど一緒に苦しむ仲間がいるみたいなことを言いますよね。そのなんかそこの着地はおそらくそのさっきから言ってるサムライミさんのある意味人生論であり仕事論というか、今ある自分の立場でベストを尽くすし周りの人を大切にしてやっていけばなんとかやっていけるじゃないかというような、なんかそういうメッセージもあって、僕はすごく着地としては素敵だなというふうにも思いましたけどね。はい、はい、あとは、まあ、あのノーウェイホームのエンドロールでもやられたね、まあ、マルチバース展開というのがある意味君は一人じゃないよっていうメッセージかもしれないしね、ということですね。はい、ということでですね、まあいろんな人が関わってる作品なんですよ、 MCU なんてね、めちゃくちゃいろんな要素があるから、やっぱりそれをまとめ上げるマエストロとしての監督の役目、全方位的にもろもろのハードルをきっちりクリアして、まあ、見事にちゃんとこんな話なのに比較的みんな楽しめる、万人が楽しめる作品にして、なおかつ自分の色もちゃんと込めてという、全方位的にクリアした見事に楽しい作品に僕はなってると思います。チケット代安いなと思いながら、本気で思いながら見ておりました。まあ、IMAX3D ドルビーデジタル 3D で見られるうちがおすすめじゃ ゃないでしょうか。はい、あとまあ吹き替え 2D もむしろその情報量みたいなものが整理してみれたんで、それもすごく良かったです。はい、ということでぜひぜひこういう映画はやはりね、劇場でかかってるうちにスクリーンでご覧ください。
さあここから来週の課題映画を決めるムービーガチャタイム。
はい、候補作品7作品を発表します。まず最初の候補はこちら、シン・ウルトラマン。続いてはこちら、流浪の月。3つ目はこちら、死刑に至る病。4つ目、マイニューヨークダイアリー。5つ目、映画クレヨンしんちゃん物置忍者チンプーデン。6つ目、メイドインバングラデシュ。そして最後の候補はリスナーカプセルです。尖ったりんごさん、歌丸さん、マイスモールランド、ぜひご覧ください。平行世界でも宇宙でもなく、今この宇宙に生きる、人みんなに見てほしいです、ということで多数のリクエストを先週に引き続きいっぱいいただいております。ということで、ぜひ皆さん、ウクライナ支援引き続き続けますので、何が出ようとリスナーカプセルの場合は自動的にただ1万円を払うという、何が来ようと1万円。はい、ということで、はい、5が来ました。5はなんだ、5は映画クレヨンしんちゃん来たから、はい、クレヨンしんちゃん、さようなら、恨むならプーチンを選んでください。さあ行きます、もう一回行きます、コンコリン。さあリスナーは来た、マイスモールランド来ました。はい、じゃあ行ってみよう。はい、ね、皆さんものすごく熱いプッシュいただきましたからね、もうマイスモールランド見たという方からの、感想を増してます。ムービーウォッチメンでした。
エッションアフターシックスジャンクション。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。